皆さんと一緒に礼拝できることを嬉しく思います。旧約聖書に出てくるモーセはどんな人でしたかと質問されたら、あなたは何とお答えになるでしょうか。ちょっと考えてみてください。モーセはどんな人でしたか。ある人々はモーセのことを偉大な預言者と言います。モーセは将来に関する予言はあまりしていないんですね。天気予報の予、予告編の予という予言者という言葉は聖書には出てきません。銀行預金の予の方なんです。予言者です。あれは預けるという意味があります。予言、言葉を預けるわけです。預けられたものが預言者であるわけですね。そのような意味では彼は偉大な預言者ですよ。神様からたくさんのことを預けられた人です。主は言われたという言葉、これが出エジプト記、レビ記、民数記などには多いわけですね。主はモーセに言われた、まあおそらくそれは100回以上書いてあるでしょう。彼は主から言葉を預けられた預言者でした。ある人々はモーセのことを偉大な指導者と言います。まあ確かに偉大な指導者ですね。彼にはエジプトで40年間教育を受けました。当時の世界最高の学問でしょうね。政治、経済、軍事、文学、言語、歴史、もうあらゆる分野をですね、教育を受けたでしょう。でも神様がご覧になると、エジプトの教育だけではダメだというふうにご覧になったんでしょう。ミディアンの荒野で羊飼いとして40年訓練をされました。エジプトの教育、神様の、教育、その2つが整った時にですね、イスラエルの指導者として彼は召されたんです。さて、ある人々はモーセのことをですね、エジプトからの解放者というふうに言います。単なる一民族の指導者であったばかりではなく、解放者でした。エジプトの奴隷生活からの解放者でした。それも数十人数百人の解放ではないんですよ。出エジプト、なんと200万人以上の人々ですからですね、これはすごいですね。先日ちょっとネットで調べました。広島県の人口、今どれくらいだと思われますか。約285万人ですよ。あの出エジプト、200万以上の人々だったわけですね。さて、その、彼の、指導ですけどもね、民族の大移動ですけど、1、2ヶ月の話ではないわけです。結果的には約40年かかったものでした。またある人々はモーセについて実戒を授かった人と言います。モーセの実戒と呼ばれているわけですね。今から何年前でしょうか。6年ぐらい前だったと思います。広島山育学院中学校の祈祷集の講師として招かれました。で、中学校の朝の祈祷集が終わったらすぐ小学校に行って、今度は小学校の祈祷集をするわけですね。金曜日だったと思います。サインの時間になったんですよ。で、その大和小学校の全生徒が一列に並んでですね、で私は座ってですね、そしてここにお願いしますというところにこうサインをしたわけです。祈祷集の講師がサインをするっていうのが、まあ、その当時なされていたようで、私の前にいらっしゃった先生の名前が、いろんな人の名前が書いてあるわけですね。私のサイン、大して価値はないですよ。ところが一郎とか総理大臣とか天皇陛下のサインを持ってますとですね、これは日本では価値があるでしょうね。さて、モーセは神様のサインをもらったんですよ。あの実戒、神様ご自身が指で書いたわけでしょ。神様の筆跡ですよ。というわけでですね、非常に珍しいものを彼はもらった人でした。ある人々はモーセについて世界最大の選択をした人というふうに言います。将来 エジプトの王になれる、なれる可能性があったわけです。パロの娘の子と呼ばれるよりも、神の民と共に虐待されることを選んだわけですね。非常に大きな選択ですよね。さて、ある人々は、モーセは、世界で最も柔和な人というふうに言います。民数記の聖句にありますので、その口語訳では柔和と訳してありますけれども、新共同訳は最も謙遜な人というふうに訳しています。さて、私は今日ですね、彼を祈りの人、神との交わりの人であったというふうに申し上げたいです。聖書に出てくる登場人物で祈りの記録がなされていて、そして一番多く祈った人、これはネヘミヤだというふうに言われています。私はモーセが一番かと思ったんですけども、ネヘミヤが一番多いというふうに言われています。二番目がモーセというふうに言われています。さて、出エジプト記の中で彼が神様と会話をしているというのは多く発見することができます。彼は神様の声を聞いているんです。そして話しかけて会話をしているわけですね。神様の声を最も多く聞いた人、もうこれはモーセだと思います。さて、聖書通読をしてですね、創世記から始めた人がいたとします。天地創造が出てきて、やがてノアの大洪水のことが出てきてですね、もう大きなことがいろいろあるわけです。そして出エジプトになりますと、今度は出エジプト、民族の大移動が出てくるわけですね。そして航海が2つに分けられるとか、もうすごい出来事が続きます。というわけで、創世記と出エジプト記、これは聖書通読をしていてもなかなか面白いわけです。多くの人が出引きで足踏み状態になるわけです。もう儀式ばっかり捧げなさい、捧げなさい、儀式ばっかり面白くない。で、それでそのまま12月が来る人がいるわけです。そして、なんていうんですか、出引きの途中で聖書通読は終わったと。次の年、今年は新約からやろう。というですね、まあこういう人が、いらっしゃるわけです。で、私はですね、今、レビ記には非常に興味があります。レビ記は非常に面白いというふうに思っています。聖書の中で、贖いを知るためには、レビ記は非常に重要だと思っています。さてですね、聖書で66巻の中で、神様の言葉が最も多いのは、これはレビ記だって私断言しますよ。もうレビ記が一番多いですよ。レビ記の 95% 以上は神様の言葉です。どうしてそういうことが言えるのか。では見ましょう。レビ記の1章1節2節、旧約聖書レビ記の1章1節2節、163ページ。主は臨在の幕屋からモーセを呼んで仰せになった。イスラエルの人々に告げてこう言いなさい。口語訳聖書をお持ちの方、二節に括弧がついているわけです。つまりここからが神様が言われた言葉という意味で括弧がついているわけですね。その括弧がいつ閉じられるのか、これはもう延々と続くんですよ。そしてですね、三章の終わりで括弧が閉じられるわけです。つまり一章の大部分、二章の大部分、三章すべて、全部これはつながっている神様の言葉です。さて、四章の一節で、主はモーセに仰せになった二節、これが口語訳では括弧になっているんです。つまり、ここは神様の言葉というわけで括弧になっています。それがどこまで続くか、五章の十三節まで続くんです。さて、五章の十五節から、あれですよね、主の言葉が書いてあります。要するにレビ記はこれの繰り返しなんですよ。主はモーセに言われた、で神様の言葉が延々と続きます。主はモーセに言われた、延々と続くわけですね。というわけで、もうレビ記の 95% 以上は神様の言葉だなと考えられるわけですね。さて、新共同訳聖書でこの括弧がなくなったわけです。いや、口語訳にはここは括弧があった、新共同訳にはこれ括弧がなくなったわけですね。 で、それでですね、あ、そうか、新共同訳聖書というのは神様の言葉は過去に入れないのかなと思ったんです。出エジプト記3章を見ましょう。96ページ出エジプト記3章4節から6節、主はモーセが道をそれて見に来るのをご覧になった。神は芝の間から声をかけられ、モーセよモーセよと言われた。彼がはいと答えると、神が言われた。ここに近づいてはならない。足から履物を脱ぎなさい。あなたの立っている場所は聖なる土地だから。神は続けて言われた。私はあなたの父の神である。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは神を見ることを恐れて顔を覆った。ところがレビ記では神様の言葉が括弧に入っていない、括弧が全くないんですけども、出エジプト記では括弧に入っているではありませんか。というわけでですね、新共同訳聖書は神様の言葉の括弧は全部取ってしまったとは言えないわけです。レビ記にはない、出エジプト記にはあるということになったわけですね。これはちょっとおかしいなと思いました。どうしてあるときにはない、どうしてあるときには括弧に入れてあるか、おかしいなと思いました。このような場合、牧師川越はどうするでしょう。ご存知の方、日本聖書協会に質問の手紙を出しました。1年以上経って返事が来たんです。最初はこういうことが書いてありました。言語には括弧はありません。ギリシャ語もヘブル語もですね、言語には括弧がありません。であるならば、全部なければね、すっきりするんですけど、出エジプトではあるわけですから、私の質問は、どういう時に括弧に入れて、どういう時には括弧に入れないのでしょうかという質問を、しているわけですね。括弧に入れるか入れないか、それは翻訳者に任せたとありました。レビ記の翻訳者は括弧に入れたわけです。いやいや、出エジプト記の翻訳者は括弧に入れたわけです。レビ記の翻訳者は入れなかったわけですね。もう翻訳者に任せたということが、書いてありました。レビ記は大部分が神様の言葉であるゆえに、私はレビ記が好きです。旧約聖書の贖いを学ぶためにはこのレビ記は重要ですね。さて、イスラエル解放者になりたくてモーセは立候補したのではありません。一方的に主によって任命されたわけです。それで彼は非常に困りました。聖書では彼の召しの場面から彼の祈りが始まるわけです。まあ、今日の我々の祈りとはちょっと違います。エレン・ジー・ホワイトが言われるように、祈りは友達に語るように神に語ることと解釈をするならば、彼はまさに祈りの人でした。ではもう一度出エジプト3章4節、主はモーセが道をそれて見に来るのをご覧になった。神は芝の間から声をかけられ、モーセよモーセよと言われた。彼がはいと答えると、声をかけられって書いてありますから、彼は音声で聞いてますよ。はいというのは返事ですよ。もう会話をしてるわけですね。これが聖書では彼が神様の声を聞いた最初の時です。で、はいと答えて会話が続いているわけですね。今日私たちは神様のお考え、神様の心、神様の計画を聖書によって知りますけども、それは文字なんですよね。文字を通して知るわけです。でもモーセは音声で神様の声を直接耳で聞いているわけですね。今日教会で主が私にこのように語られましたという意味のことを教会で聞く場合があります。で、聞きますと私はその時に質問をするわけですね。音声として耳でお聞きになりましたか。どういう声でしたか。男性の声でしたか、女性の声でしたか。おいくつぐらいの声でしたか。で、このように質問しますと、ほとんどの方は答えられなくなります。おそらくですね、神様の声を聞いたとこう思い込んでおられるのでしょう。 音声で聞いたのであるならば、これは答えができるのではないかと思います。主はモーセに対して足から履物を脱ぎなさいと言われました。聖なる土地だから脱ぎなさいと言われたわけですね。そして神様が6節で自己紹介をされるわけです。そしてエジプトから解放者として選んだことを告げられました。3章の10節から12節、今行きなさい、私はあなたをファラオのもとに使わす、我が民イスラエルの人々をエジプトから連れ出すのだ。モーセは神に言った。私は何者でしょう、どうしてファラオのもとに行き、しかもイスラエルの人々をエジプトから導き出さねばならないのですか。神は言われた。私は必ずあなたと共にいる。このことこそ私があなたを使わす印である。あなたが民をエジプトから導き出したとき、あなたたちはこの山で神に仕える。さて4章を見ますと、神様が共におられるという印が与えられました。でモーセは心配するわけです。私は口が重いです、舌が重いです、他の人を見つけてくださいというふうに言うわけですね。とそうすると、あなたの兄弟アロンと共に行きなさいというふうに言われました。二人で、パロの前に行くわけです。願いをしました。そう簡単にそんな願いが聞き上げられるわけではありません。そしてノルマはさらに厳しいものになりました。藁が与えられない、レンガの生産量は今までと同じように生産をしろ、今度はイスラエルの民から突き上げがありました。まあ指導者はこういう時本当につらいですね。5章の22から23節5章の22、23モーセは主のもとに帰って訴えた。我が主よ、あなたはなぜこの民に災いを下されるのですか。私を使わされたのは一体なぜですか。私があなたの皆によって語るためファラオのもとに行ってから、彼はますますこの民を苦しめています。それなのにあなたはご自分の民を全く救い出そうとされません。形式ばらず、飾り立てもせず、本音の祈りですよね。神様は真心からの祈りを喜ばれます。それが不平不満文句であってもですね、心からの祈りであればお聞きになります。社会にあっては思った通りには言えないことがあります。立場上言えないことがあります。上司の前、雇用者の前では言えないということがあります。また言ってはいけないという言葉もあります。しかしそれを祈りの中で神様に言う、そのような祈りであっても神様は耳を傾けてくださいます。さてモーセの祈りを調べているときに、これは素晴らしいと思った成功を見ましょう。先ほどの聖書朗読の言葉です。民数記7章89 225ページ、民数記に89節という聖句があるだろうかと思いましたけれども、ここは長いんですね。民数記7章89節モーセは神と語るために臨在の幕屋に入った。掟の箱の上の贖いの座を覆う一対のケルビムの間から神が語りかけられる声を聞いた。神はモーセに語りかけられた。間違いなく彼は神様の声、音声で聞いていますよ。語りかけられる声を聞いたというふうに書いてありますからね。さて彼は主と語るために会見の幕や聖所に入りました。神様は偏在性をお持ちですから、どこで祈ってもお聞きになる神様です。東京で祈っても、大阪で祈っても、ここで祈っても、リビングルームで祈っても、寝室で祈っても、台所で祈ってもですね、どこで祈っても神様はお聞きになる神様ですよ。ところがモーセはこの臨在の幕屋に入ったわけですね。正しい場所に着きました。キリストがこう教えられました。あなたは祈るとき自分の部屋に入り、戸を閉じて隠れたところにおいでになるあなたの父に祈りなさいと教えられました。密室の祈りです。さて出エジプトのあの旅行ですね、200万人以上の大群衆です。 それも広島県ほど広いところでキャンプしたわけじゃないんですよ。キャンプのテント村作ってるわけですからね。限られたところに200万の人がキャンプ生活、テント生活しますとね、家を出ますと、もう人ということになりますね。それで彼は神様と一対一になるために、彼は聖女の中に入ったのでした。さて、聖女ですけども、幕屋には窓がありません。入れば真っ暗ですよ。それで、あそこには燭台があったんです。燭台から明かりを取っていました。モーセは祈りのために正しい場所に着きました。まあ、今日私たちがですね、大きな屋敷に住んでいれば密室と呼ばれる場所を作れるかもしれません。まあしかしですね、3DK か 3LDK か 4DK ぐらいの家で家族、3人です4人5人ということになりますと密室というわけにはいかないでしょう。モーセは祈りのために正しい場所に着きました。私たちはですね、家の中で、あるいは自然界の中で、私は神様と一対一になって交わる、祈るという、そのような密室の祈りの時を持つ必要があります。ただ一人で神様と交わりをする信仰の勇者はそれを実行した人です。あなたもぜひ信仰生活の中でこの密室の祈り、神様との交わりをしてください。さて、民数記の7章の89節でですね、彼は神様の声を音声として聞いているわけです。私たちが本当に特別な場合を除いて神様の声を音声で聞くということはまあほとんどないでしょう。モーセはそれができた人でした。モーセが主に語ったよりも神様がモーセに語ったことの方がはるかに多いわけです。もう先ほどのレビ記なんか典型ですよね。主はモーセに言われた。もうその後は全部神様の言葉であるわけです。さて、彼は幕屋に入ったんですね。神と語るためにと書いてあります。聞くためにとは書いてありません。語るために入ったんです。でも実際にははるかに多く、聞いたでしょう。私たちはこの密室の祈りという経験が必要です。私たちは神様の声を耳で音声で聞くということはないでしょう。今日私たちは神様と交わるというのは、これは頭脳を通してなされるわけです。神様は脳を通して私たちと交わりをするわけですね。御言葉、証の文、あなたの瞑想によって神様はあなたに語りかけられます。出エジプト記34章29節から152ページ34章の29節から35節、モーセがシナイ山を下った時、その手には2枚の掟の板があった。モーセは山から下った時、自分が神と語っている間に自分の顔の肌が光を放っているのを知らなかった。アロンとイスラエルの人々がすべてモーセを見ると、なんと彼の顔の肌は光を放っていた。彼らは恐れて近づけなかったが、モーセが呼びかけるとアロンと共同体の代表者は全員彼のもとに戻ってきたので、モーセは彼らに語った。その後イスラエルの人々が皆近づいてきたので、彼はシナイ山で主が彼に語られたことをことごとく彼らに命じた。モーセはそれを語り終わったとき、自分の顔に覆いをかけた。モーセは主の御前に行って主と語るときはいつでも出てくるまで覆いを外していた。彼は出てきてくると命じられたことをイスラエルの人々に語った。イスラエルの人々がモーセの顔を見ると、モーセの顔の肌は光を放っていた。モーセは再び御前に行って主と語るまで顔に覆いをかけた。すごいことが書いてありますね。 モーセはシナイ山に登りました。40日40夜そこにいました。主と交わったんですね。そして降りた時にですね、彼の顔から光が放たれていたんですよ。もうイスラエルの人ですね、もうそれがまばゆくてまばゆくて耐えられないので、彼がこう覆いをつけたというわけですよ。これは、現代的に言いますと、あの電球の 100ワット程度の光じゃないですね。100ワットだったら覆いなくて見れますよ。ところがですね、人々がそれに耐えられないので覆いをつけたわけです。彼は自分の肌から光が出ていること全然気がついていなかったわけですね。礼拝の時間は1週間の神との交わりのうちで、これはクライマックスになるべき時だと思います。居眠りしたりではなく、主との交わりを意識して礼拝をしましょう。今日は主の声を聞いた、今日私は主と語った、そのような礼拝でありたいですね。そして礼拝の場から去って家に戻るとき、礼拝のビフォーとアフターではこれは違いがあってほしいですね。モーセのようにここから光がパーッと出ることはないでしょうね。でもあなたが家に帰ったとき、その表情、雰囲気、態度が光り輝いている、これはあり得るのではないでしょうか。今日の礼拝で私は主と交わった、主に語った、主から声を聞いたという、そのような礼拝でありたいと思いますね。そのような光が輝き出たら素晴らしいと思いますね。本人がですね、自分も相当清まったわいと、聖霊の実も実ったわいと、自分でそう意識していても周りの人が全然それに気づかない、こういうことはあり得るわけですよ。モーセのように自分は全然気がついてないんだけども、周りの人がその変化に気づくということもあるわけですね。自分は主と語った、主から声を聞いた、このような礼拝、このような主との交わりであってほしいですね。それでは修法の言葉、瞑想の言葉を見ましょう。修法の瞑想の言葉、キリストへの道の言葉です。瞑想の言葉、霊的生命と力を得るためには、私どもの天の父と実際に交わらねばなりません。私どもは心が神に惹かれ、神の御業、憐れみ、祝福などを瞑想するでしょうが、これは十分な意味での神との交わりではありません。神と交わるためには、私どもの実生活について何か神に話すことがなければなりません。神様に話しましょう。私は千葉県の奈良派の日本産育学院中学校2年から産育教育を受けました。聖書の時間にある先生がもうコンコンとこう言われましたね。自分で個人的に主と交わる時間を持ちなさい、個人的に主と交わる時間を持ちなさい。寮の礼拝、祈りの組、聖書のクラス、安息日学校礼拝、それも大切ですが、それではなくて自分個人で神様と交わる時を持ちなさい。あの教えは本当に正しい教えですね。そして神様との個人的交わりなくして信仰は身につかないということがもうこんこんと教えられました。神様と自分一人で、でそれでですね、中学生にこれを英語で教えたわけですね。 Alone with God、 神様とただ一人で、 Alone with God、 Alone with God、 この時間を持ちなさいということをこんこんと教えられました。中学校の2年か3年の時に聞いた教えです。まだ心に残っています。神様と個人的に、神様と個人的に、この密室の祈りの経験を増やしましょう。これが信仰の土台です。何よりも大切なことです。その次に働きや奉仕が来るべきです。どうぞ個人的に主と交わってください。主に語ってください。 密室の祈りの経験をなさってください。